マタイによる福音書の感謝します。マタイによる福音書の11章6節に、11章6節に、私につまずかないものは幸いですというイエス様のお言葉がございます。感謝をいたします。イエス様がこの言葉を言われたこの時はちょうどイエス様が12人のお弟子を召されて、そして彼らにこの他のあなた方は出ていくところでいろんなことが起きるけれども、そういう時にはこうしなさい、いわゆる飢えているものがいたら飢えを満たしてやりなさい、またはその上着を欲しがるものがいたら下着までもあげなさい、そういうようないろいろなその教えをイエスでこの12人の弟子たちにして、そして12人の弟子たちをこのいわゆる福音を伝えるために派遣されました。そしてここに11章の1節にこう書いてある。イエスはこのように12弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの待ち待ちで教えたり述べ伝えたりするため、彼らは待ち待ちで教えたり述べ伝えたりするためにそこを立ち去られたと。そしてそのことをその聞いている人たちもおったわけですよね。そしてバプテスマのヨハネはその時はもうすでに捕らえられていて、この獄中にありました。なぜバプテスマのヨハネが捕らえられたかというと、ヘロデ・アンテパス、これはヘロデ大王という人、ヘロデ大王という人、通称そう言われている人は、いわゆるイドバヤ人で、ユダヤ人じゃないんですね。完全なユダヤ人ではない。イドバヤというところ その人であって、そしてそのローマに取り入って、そして、いわゆる、ローマの、この、ご機嫌を取ってユダヤを任されている人、大変疑い深い人で、彼が生きている間に妻を11人持った。そしてその結婚してしばらく経つと妻に対して疑いを持って殺してしまう。繰り返し繰り返し繰り返し ですから、ローマの人たちは言います、ヘロデの家の王子として生まれるよりもローマにおってローマの豚であった方がまだマシであると言われるほど、とにかく11人の妻の10人を全部殺してしまったというんですよ、その生きてる生涯の間で。そしてやがてヘロデはいわゆる食い人みたいにして死んでいきました。もう疑いとこの結局両親の呵責と両方に苛まれて死んでいきました。3人の息子、生き残っていた3人の息子にローマはユダヤを3つに分けて、そして彼らに今度は王ではなくて国の主、国主、そして彼らそれぞれユダヤの一州地方を治める、いわゆる殿様みたいな感じでしょうね、治めるようになりました。その中の一人であるヘロデ・アンテパスという人がその 兄であるピーポと、やっぱりヘロデピーピーピー、あ、とにかくピーポという人の、その妻をこのヘロデアという人、この人をこの自分の妻にしてしまったんですよね。まあ要するに略奪みたいにして、ですからそのそれをこのヨハネはあなたのやってることはやってることは間違っていると、この兄の腹違いの兄のこの妻を奪って自分の妻にとするということは大変あの立法に背いていると、公然とあのヘロデに対して、このヘロデアンテパスに対して抗議をしました。まあその裏話をすると、あの結局ヘロデアンテパスはヘロデアを迎えるためにその前に妻であったアラビアの王、アラブのその砂漠の王であったある人から、このいわゆる政略結婚で妻に迎えてましたが、その人を正当な理由なくして殺したんじゃなく、あの返して、そしてヘロデアを迎えました。一方そのアラブの王は大変怒って軍勢を率いてユダヤに攻め込みました。そしてエルサレムに攻めてきて、そしてあの、のヘロデアンテパスは恐れてローマの助けをもらって、やっとこのいわゆるそのアラブの王を追い返したという、そういうこのあのいわゆるヨセフスという人の書いたそのユダヤ戦争史という書物の中の一節がありますけれども、まあまあそれは今のところにあまり必要ないこと、とにかくその弟の弟、いやいや、あ、兄の腹違いの兄のその結婚していたそのヘロデアという人を自分の妻に迎えました。それに対してあのバプテスマのヨハネは、あなたのしていることは間違っているんですよ、立法に背いているんですよというふうに抗議をいたしました。公然とこっそりでやったんじゃなく公然と抗議をいたしました。このヘロデアンテパスという人は、この痛いところを疲れるねという思いもあったけれども、バプテスマのヨハネの言っていることは正しい、ヨハネは正しい人だということを、そのいわゆるこのヘロデアンヘロデという人何人も出てきますから、あのアンテパス、このアンテパスは大変そのヨハネに魅力を感じたんですよね。ですから殺すことをしないで牢獄につないでおいて、そして密かに彼の話を聞いていた。ちょうどそういう聖領にある時、イエス様は神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいって言われる、マルコ伝の一章にあるように伝道しておりました。そういう時期、一方ヨハネは囚われの身であって牢獄の中におりました。ヨハネほどの人であってもやっぱりこの外界から刺されて牢獄につながっていると、やっぱりいろいろな思いがあるんでしょうね。ヨハネはある時この弟子に、弟子をイエス様のところに使いにやって聞きに行かせました。ここにこう書いてある、11章の3節、イエスにこう言い送った、お入れになるはずの方はあなたですか、それとも 私たちは別の方を待つべきでしょうか。確かに主入であるお方がおいでになったら、人々は全て解放されて、そしてその結局ユダヤ人は神の民として、本当に霊肉ともに解放されて自由になるはずだった。確かにユダヤ人がそう書いてある。でも今の現在は、現在の状況はどうだ。ヨハネほどの人であっても囚われの身になって、そして孤独に苛まれながら、いつ死ぬか分からない状況にあるとき、人の心というのは弱いものですね。そういう思い、あれひょっとしたら死の道をまっすぐにせよ、死の道に備えよ、そのようにその役のために私は来たはずなのに、自分のやってきたことは間違いだったんじゃないだろうか、他の人を世の人々に紹介したんじゃないだろうか。私たちはどうですか。私たちもイエス様を信じています。イエス様を信じたら確かに幸福になるはずだ、解放されるはずだ。私たちは全ての人々がイエスによって救われて、この地上に天国が来るように、そのための人々というかキリストを表して述べ伝えるように、聖書にはそう書いてあるし、教会では牧師はそういうふうに教えるし、大集会に行くとみんなでわーっと渡って喜びに満たされて、素晴らしい経験を私たちはたびたびするけれども、そういう大集会から帰ってきて現実に自分のところへ帰ってくると、小さな教会で少しの人々が集まって、そしてこの牧師のあまり上手じゃないメッセージを聞いて、ちょっとしたら私は間違ったんじゃないだろうか、またイエス様は本当にいらっしゃるのかどうか分からなくなってしまう、または無関心で、まあまあなるようになるさ、教会いいね、先生のお話いいね、賛美、ああ私は音楽好きだからいいよという思いになるかも。そうすると本来の目的である、あなた方は出て行って全ての国を弟子としていうことを述べ伝えなさいって言われるけれども、そんなことはどうでもいいや、自分だけ楽しめばいいんだ、自分だけ教会にしてアーメンって言って、私はクリスチャンでございますっていう、それだけで別に構わないじゃないか。世の中に出て何もその世の人々はせっかく楽しんでるのに、そこに水を差すようにイエス様を信じましょうとか教会に行きましょうとか言わなくてもいいんじゃない。ひょっとしたら自分がクリスチャンであることすら隠してしまって、まあ教会なんてどうでもいいわという気持ちになってしまう時は時々あります。私たちにはヨハネのようバプテスマのヨハネのような素晴らしいイエス様がいらっしゃいます、世の救い主がいらっしゃいます、神の国は近づきました、マムシのせいよ、あなたの皆さんのための斧がもう降りてあります、そういう叫びを上げた人が一度牢に捕らえられて、そして孤独になったとき、 まあ、私は今言ったような疑いじゃないにしても、ほんのちょっとした疑いかもしれないでしょう。だけれども、イエス様に対して、ここに書いてあるように、お家になるはずの方はあなたでしたか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？きっとヨハネの心の中には、自分は間違ったにいたかもわからない。間違った方を推薦していたかもわからない。私たちが信仰になる、だった時に持つ感情とよく似たものがあります。そういう思いになる。でも、イエス様は言われ、私につまずかないものは幸いである。やがて、バプテスマのヨハネは、いわゆる、その昔、大昔ですけれども、私はクリスチャンになる前に、この、ハリウッド製の映画があって、確かに、ヘレイラーマーとかいうその女優が、七色のベールの踊りと踊りを踊って、そして、その、この踊りの代償に何が欲しいか、聖書にも書いてありますね。国の半分でもあなたに望むならば与えよう。そういった時に、その教授であるサロメは、これは有名な、その、あちらの方の、戯曲っていうんですか、の中 の, その物語ですけれども、サロメは、ヨハナーンの首が欲しい。ヨハナーンというのは、ヨハネのことです。首が欲しい。やがて、いわゆる、兵隊が、このお盆の上に、ヨハネの首を乗せて、その縁石に持ってくる。私たちが今聞いた、随分残酷な、思うんですけれども、確かに残酷ですけれども、それでヨハネはこの獄中で死ぬんですけれども、イエス様はますます福音を伝える。まあ、あと後半のサロエの話は別といたしましても、聖書の中には踊りの代表としてヨハネの命を求められた。しかし、イエス様はそのヨハネに対して最大のこの褒め言葉をここで言っております。11章の10節にこう書いてあります。誠にあなた方に告げます。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも、天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。天の御国で一番小さい、これは私たちのことです。それほどまでにイエス様は私たち一人一人を愛していってください。そしてバプテスマのヨハネよりもさらに大切なものとしてイエス様は今父なる神の元にあって私たちを見ていってる、守っていてください。見守っていてください。そのイエス様が、くどいようですけれど、言われました。私につまずかないものは幸いです。イエス様につまずか、つまずく。イエス様なんて嫌だ。私はクリスチャンになって間違った。神様なんていらないんだ。世の中に普通に未信者として過ごした方がよっぽど気楽だよ。そういう風にならないようにイエス様は私につまずかない、イエスキリスト様につまずかないもの幸いですと言われる。私たちは幸いですね。イエス様を信じてます。そして何としてイエス様に近づこうと日々 努力しているクリスチャンであることは本当に素晴らしいことです。先日私は新聞を読んでてびっくりしました。今ヨーロッパ、イギリスやその他ヨーロッパ、フランスやその他の国です、教会が廃墟になってしまった。18世紀に建てられた大きな教会、もちろんこの今でいうプロテスタントの教会とは違うことは、まあそのちょっとした救いですけれども、このそういう歴史のある教会が廃墟になってしまったり、それがこのモスクに作り変えられたり、いわゆるイスラム教の街道に作り変えられたり、あるいは天井が高いためにこれはすごいっていうサーカス学校になったり、そして教会の中にプールを作ってスイミングスクールになってしまったり、そういうことはたくさんあるそうです。朝日新聞に載ってました。この紙面を一面に飾ってですね、載ってました。そしていわゆるその教会の隣の町の教会の牧師がいて、ガソリンスタンドにならなくてよかったに、そんなそれはないだろうっていう話ですけれども、そういうふうに教会が離れて、そしてイスラム教の勢力がどんどん増えていってしまって、なぜかイスラム教は教会その信者の生活の中まで入ってくる。キリスト教は生活の中にはあまり立ち入らない。教会に来ている時だけアーメンって言ってれば、あの方はクリスチャンですね。献金してれば、あの方はいい教クリスチャンですね。そういうそのクリスチャンが増えているから、実際に力がない。けれどもイスラム教は力を持って、このいわゆる生活の中まで、そしてエタクスでいわゆるイスラム教自分の信仰を捨てるって言って、他の宗教に変わるって言ったら殺されてしまう。それぐらい その強い力を持って人を縛りつける、まさにサタンの力です。それはもう一度言います、私につまずかないものは幸いです。バプテスマのヨハネでさえもあれほどキリストが来ると予言して、そしてイエス様がバプテスマのヨハネのところにこの洗礼を受けるために来た、見よこの方だ、世の罪を取り除く神の子羊というふうにして予言、いわゆる予言し、そしてその許させたバプテスマのヨハネでさえも一度自分が捕らわれ、捕らわれ者になり暗い牢獄に閉じ込められちゃった。ここに書いてあるように、お出になるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか、というその質問をイエスに対してすぐほどの心境になる。人間の心って弱いですね。私たちも同じです。もっともっと弱い。バプテスマのように相当強い精神力を持っていた人だと思いますよ。強い精神力じゃなく強い信仰を持っていた。その信仰でさえも捕らえるようになって自分が一人になったと。揺れ動いて、私たちの心は弱い、私たちが孤独になったとき、その時こそ私たちの信仰の進化が発揮される時なんです。
どうぞ
私たちは強い信仰を持つことができるように、そしてこのここに書いてあるように誰でも私に結ばかないものは幸いです。イエス様もそういう人々 の, あの心の奥底をよく理解していらっしゃいました。理解にした上でさらに私を信じなさい、私を信じる者は幸いですと言われます。そのイエス様を私たちは信じています。十字架の上で父よ彼らを許したまえ、そのなすところをさらざるが言えない、自分は何をしているのかわからないでいるのですと言うことのできるお方でもね、イエス様は別格ですよ。そうです、別格です。イエス様は神ご自身ですから、その神ご自身であるイエス様が私たちに私を信じなさい、私につまずかないものは幸いなんですよと私たちに語りかけてください。私たちはその呼びかけに応えて、それ ある時、私は25歳のあの10月の寒い雨の日ですけれども、柏森のこの下駄屋の広場に建てられたテントの中でイエス様を信じますと決心いたしました。それぞれ救われた場所は違うでしょう。また救われた動機も違うかもわからない。イエス様を信じると決心した時、その時の状況も動機も千差万別それぞれ違うでしょう。でもイエス様を信じました。イエス様を信じてからそれぞれの人々の生活はどうですか、それからの人生はどうですか、変わったものになったはずです。今までは自分を喜ばせるため、またはもう周囲の迷惑かかろうが何であろうがそれは関係ない、自分の感情の赴く好き勝手なことをやっていた。それけれども今度はイエス様のために、このことをしたならばイエス様はどう思われるだろうか、神様はどう思われるかだろうか、そのことを考えて行動するようになりました。それ大きな違いですよ。人生、友達と一緒に楽しむ、それもいいでしょう。でももう一つ、このことをしたらイエス様はどう思われるか、人に迷惑をかける、それよりもまずこのことをしたらイエス様はどう思われるだろう。イエス様は関係ないよ。教会に来ている時だけイエス様イエス様って言ってればいいんだよ。そう、クリスチャンが日本には多すぎます。私自身もそうであるかもしれない。時々自己反省したいたりするんですけれども、そうであってはならないんです。イエス様、このことをしたらイエス様どう思われるか、そういう時に思い出す言葉が、私につまずかないものは幸いです。このイエス様のお言葉です。私たちは常に心の奥底にイエス様につまずかない、イエス様につまずかないように考えて行動をしていったら本当に幸いだと思います。バッテスのヨハネの話をずっとしてきましたけれども、まあ今日のバッテスのヨハネは終わりにします。だって死にましたから余計なことかもしれないけど感謝します。終わります。